教会の彼方ブルーレイ &DVD 第1巻お買い上げありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、栗山未来役の種田理沙です。
はい、そして神原明人役の健です。そして
この音作の監督を務めさせていただいております石立太一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というわけでね、うん、今日はこの3人で第1話のコメンタリーをやっていきたいと思います、は
い
は
い、いいんですか。
いいんです、
はい、
いいんです。
もうね、はい、早速このすっごい綺麗な絵にね魅了されちゃいますけれど、
うん、
オンエアって皆さん、まあ、もちろんねご覧になってると思うんですけど、うん、
見ました
見てないとまずい。
何回も見るでしょう。
見てます
ね、うん、コンテの段階から
ですよ、
うん、やっぱりそういうねカラーじゃないところからこう出来上がってくる段階をもう毎回見てっていう
のは、うん、ですよね、監督と
見てますね、
うん、どういう気持ちなんですか。こう僕らはあの、うん、完成版をいきなり見るじゃないですか。
そうですね、第1話で、うん、もうあの結構絵もできていて、
う
ん、オンエアでもやっぱり完成したものを見るの で、
うん、そうでもスタッフ様方はもっともっとこう前の段階から見てるわけだから、う
ん、ですよね。コンテから監督は書き起こしていらっしゃるんですけど、
う
ん、
すごいすごい。いやでも多分想像通りだと思いますけど、はい、もうなんていうか全然違いますよ元々は。ここに至るまでにやっぱりすごい人数の人間のなんというか、
はいはいはいはい、
思惑というか
思いがね、
思いが詰まってるんで、コンテの段階のイメージからはだいぶはいい意味で外れてくることの方が、
それってコンテを描いたのからこうアニメの線画に起こすときにもう修正がかかったりするんですか。ちょっとこうもうちょっとこうしたらいいみたいな。
あもう全然全然かかりますね。もうだって色がついてからも絵を直したりもしますし。
あ
すごいですね。
それって音を取ってから直すこともあるんですか。やっぱり
あります。なんかまあこの作品でまだそれやってないですけど、はい、例えばですけど逆にアフレコとかで、
うん、
本当にキャストさんの、
はい、
例えばですけどお二人が芝居がすごすぎて絵がついてけてないってなったら多分絵を直さないと。直せるならやっぱ直したいって。
あじゃあ例えばここのシーンは口の大きさはこれぐらいで喋ってるけど、
うん、
芝居がもうちょっと大きくて大声だったから、
うん、
あこっちの方がいいなって思ったら大きい口に変えるとか、
インパクトをもっと出すみたいな、
その逆もまたしかりとか、
うん、
ですよね、
うん、
なのでもう家庭においては全然皆さんに届いてる時とは
うん、
逆にだからいつも思います。この途中は見せたくないなって。
ああ完成品で届けたいですね。
それはねアーティストですよねやっぱね、うん、
いやでも絶対そうじゃないですか。なんかこんな中途半端な状態で人の目にさらすなんてって、
う
ん、
そうですね。やっぱり見てくれる方にはベストの状態でね楽しんでもらいたいですよね。
まあ、僕らもね歌、うん、種田さんもね歌ってるでしょうし。
そうですね、この作品で実はキャラクターソングなんかも歌っていて、
うん、だからそういう時もやっぱり制作過程のはやっぱあんま聞いてほしくなくないですか。
そうですね、やっぱり練習よりも CD になって綺麗、うん、にこうなんですかキャラクターとマッチした状態の、うん、
全て出来上がった状態でやっぱり
ですね
聞いていただきたいななんて思って、うん、今すごい素敵な曲。
そうですね、曲の話も出ましたけど、うん、オープニングっていうのはこれは多分曲のイメージと作品のイメージと両方で作られたと思うんですけど、
これはい、あこれ俺スタッフコメンタリーでも言ったな。でも
あ言っちゃいますか。
聞きたいです、聞きたいです、
はい、
改めて
作詞作曲していただいてる方に、はい、まあ、うん、こんな感じの作品ですっていうイメージ、まあ、音楽プロデューサー、まあ、この作品の音楽プロデューサーの方が伝えてくださって、はいはいはい、うん、でそれで上がってきて結構そのままなんですよ一発目。なんか特にリテイクとかなくていきなりこれが上がってたんですよ。
素晴らしい。
じゃあもう作品のもう内容を反映した歌詞っていうことですよね。
すげえな、あんな少ない情報でよくこんなに作品の内容をちゃんと示唆した感じのものにしてくれはったなと思って。
いや曲って例えば視線、うん、詞を先に書いてから曲を書いたり、うんうんうん、曲を先に書いたりしてから詞を書くとか
いろ
いろねあると思うんですけど、曲をいただいてからなんか逆のこととかってあるんですかね、うん、
はいはい、曲のイメージで絵をつける。
うん、
僕はないですけど、うん、あるんだとは思います。多分そのあんま詳しくは知らないですけど、はい、多分監督さんだったりその作品によってはあるのかなとは、
う
ん、いやでもこれオープニングはなんか自分でイメージ湧きやすかったです、うん、こっちは。
あそうですか。ってことは逆にエンディングの方は
エンディングは
大変でしたか。
大変でした。
あれなんかすごく私の中でオープニングは結構ストーリー性があるというか、うん、なんか本編のなんか日常とマッチしてる感じがあるんですけど、エンディングってちょっと幻想的でなんか夢の中みたいなイメージだなと思って、それってなんか監督のちょっとこだわりみたいのって
あでも結局幻想的なイメージとかっていうよりかは、うん、オープニングの曲の発注させていただいた時も、
うん、
結局この物語ってなんか、はい、あのキャッチコピーみたいなというか、何回かその放送前とかにも言わせていただいてましたけど、あの2人の物語ってちょこちょこよく言ってるんですけど、
そうですね、雑誌とかにもドンって載ってました。
だからやっぱ秋人と未来の物語だなって思って、でオープニングでそれやっちゃったんで、
うん、
エンディングでまた同じことをするのもなって思ったけど、結局でもやっぱりこの作品ってこの2人じゃないとって思って、
そうですね、エンディングには2人しか出てない、
手はいっぱい
ですよね。あ、うん、そっか、あの手はいろんなキャラの手だけが出ている、
あの手は
いろんな方
が、あれだからあの2人がみんなを象徴してるっていう風にしたかった。
あ、はあ、深い。
そうなんです、なんかこうところどころ一瞬しか映らない手のカットが、うん、あって、あれは何の手なんだろうってずっと思ってたんです
けど、あれだからもう言いたいから言いますけど、
は
い、う
ん、
なんすか
最後、はい、秋人側が手を出す時に、
はい、
子供の時の未来の手も混ざってるんです。
あ、気づきませんでした。
そこまで気づかなかった、ちょっと後で見てみよう、
はい、
だからそれは自分の過去のトラウマとかを超えるというか、
はい、あ、昔の自分と分かち合うみたいな、
まあ、分かち合うじゃないですけどっていうので、わかりますよ一発で、あの人差し指にピンキーリングしてるんで、
あ、そっかそっか、まだちっちゃいっていう、後々ねそういう描写もありましたけど、うん、はい、は
あ、
いや、いいですね、やっぱり PV とかもそうですけど、その限られた時間の中
で
何かを表現するっていうのは、またそのアニメ本編とはね違った魅力があるし、やっぱりこうオープニングで入ってエンディングで締めるっていう、
うん、なんかそういうのってこうさらっと見てるとやっぱ気づかないところがいっぱいあるんで、
うん、
ちょっと今回ねコメンタリー見てくださった方はエンディングこの後流れますんで、 そこら辺もチェックしてほしいですね。
してほしいです、うん、あんまり社内のスタッフにすら気づかれてないこともあるんで、
そうなんですね、
作ってない方はまだ気づいてない、
なんかそうだったんすかみたいな、とか言われるんで、
いやでもそういうのをいっぱい盛り込むからこそやっぱ深みが出るというか、う
ん、ですね、多分視聴者さんも気づいてる方は絶対もう気づいてますよ ね、まあ、ね、こうちょっとコマ送りで見て、はい、手がいっぱいあるとか、いや、
そういえば
面白い
ね、ちょっと思ったんですけど、はい、結構前ってそのコマ送りすると爆発とかの中になんか違う絵が混じってたりとか、ああいう表現ってあったじゃないですか。最近はねそんなないとは思うんですけど、
やってもいいとは思うんですよ、
うん、
あれだから、あ、なんかすごいマニアックな話になってきてるぞ。いいのか、
お、聞きたいです、聞きたいです、
聞きたいです。
そういうのってあの遊びで入れてるんですか、それとも狙ってやってるんですか、
うん、
多分遊んでる人と狙ってる人どっちもあるとは思うんですけど、いいのか、ちょっとマニアックすぎるぞでも
まずかったら切ります。
そうですね、はい、爆発するときって、うん、アニメだから24、あ、マニアックだ、
え、聞きたい、そういうのが聞きたいんですよ。
これ絶対、
こういうとこじゃないと聞けないもんだって。
DVD を買った方は、ね、ブルーレイとか買った方は聞きたいとこですよ、
ねね、じゃあ尺だけ組んでパッと言いますね、
はい、
だから24個までリミテッドアニメじゃないですか日本のアニメって、はい、でその中で爆発してるやつっていうの、実写は30フレームですから30枚1秒に絵があるんですけど、24枚で省略してるからこそ、
うん、
パンチ力っていうか絵にパンチを出すため の、 その省略として、よくいわゆる白コマとか黒コマとかっていう白と黒を一コマずつ挟んでチカッてしたみたいな印象をつけるんですけど、その白と黒か、うん、
はい、
白と黒っていうのに要はなんというか視覚的視覚効果として、
はい、
大差がなければ何入れてもいいんですよ。
え、その黒っぽい画面と白っぽい画面であれば、
そう、
あ、そうか、か真っ黒じゃなくてもいいってことです
ね。早すぎてその認識できない
できないから
ってことか、
なのでそこでこんな絵遊びで入れてみようとか、例えばそれがその殴ったとか爆発したキャラクターだとか周りとかのイメージから連想される古今東西じゃないですけど、なんか連想するような絵を入れとくと、まあコマ置く、まあスタッフの遊び心とか、ま
あ、
視覚効果としても意味があるしとか、
へー、すげー、
あれこの作品はそれは入ってないんですか。
それはちょっとねギャグ作品によくある、
あ、ギャグ作品か、
技ですけど、
なるほど、
すごいですね。
だからあんまり
みんなお忙しいのによくそんな、
そうですよね。なんかそれ遊び心を、
だって普通は黒く塗っときゃいいところでしょ。
そうなんですよ。
そうですけど、でも、うん、いや俺にもう朝から晩までこうアニメーターってずっと机にしがみついて絵を描いてて、
ね、なんか現場にね遊びに行かせていただいたこともありますけど、大変ですよね、
う
ん、あれ
ですね。もう何千枚何万枚の絵を描いてるわけですもんね。1枚ぐらいちょっと遊び心があっても、あ
休憩のね、
いいですよね、
時とかに、
うん、息抜きとかでもなりそうですね。
でも息抜きでも絵を描くんですね。
でもなんかあのアニメーターさんとか絵描きの方って息抜きに絵描きますよね、うん、落書きとか。
やっぱ好きなんだね。
あれ不思議ですよね。そのやっぱり役者さんも息抜きにお芝居見に行ったりするじゃないですか、うん、ちょっとなんか似てますよ ね、まあ、ね。
でもそれは勉強も含めとか、あのお誘いいただいたとかそういう意味もありますけどね。
どっちにせよ好きなことってやっぱり、
あそっか、
そうなんです。どっちも好きなことを仕事にしてるからそうなるんですかね。
ですよ。
じゃあ種田さんも暇な時とかなんか違う、全然違う作品の漫画のセリフを言ってみたりとかするの？
あります。なんか漫画を読んでてふと、うん、あちょっとこのキャラクター言ってみたいとか、気になるシーンとか、例えばあのテレビでやってるやつをもう一回言ってしまったりとか、うん、自分がやってないのに、うん、で、あ私また独り言言ってると思って。
いやでもそれはやっぱ好きだからですね。
やりますよね。なんかやっぱり好きなんです
ね。俺はやっぱね必殺技とか好きなんで、は
い、あやりますか。
やっぱりね、うん、その音声が出ないゲームとかで、うん、そういうのを書いたり、テキストで書いてあったりすると、はい、ちょっと言ってみたりします。
ゲームはやりますね、うんうん、
すごい、
はい、
全然話変えていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
もちろんもちろん。
あのせっかくなんていうか明人と未来、うん、
はい、
もうその二人の物語とかさっき散々言った、
はい、
もう本当にこの二人の物語っていうところだと思うんですけど、うんうん、この作品でお二人って初めて、
そうですね、
共演、
共演というか、うん、お会いするのも
会うことすら、
会うのは初めてです。なんか違う作品でご一緒してたことはあるんですけど、
あそうなんです。あのでも多分収録が別々で、うん、そうそうそう、あ
のお会いして実際掛け合いのお芝居をさせていただくのは今回初めてですね。
そ
うです、
う
ん、
それをどうですか。もうすでにまあ何話かっていうか、まあこう収録を重ねて、
そうですね、収録はだいぶ進んでます、うん、
でもアニメーションとかってその画面を見ながらお芝居するじゃないですか、うん、だからなんか普通に舞台とかやって実際に人の目を見て喋るのとはちょっと違うなっていうのは、はい、僕はなるべくその画面の中に自分が入ったような気分になってやるんですけど、はい、だからその種田さんだからどうこうとかじゃなくて、 誰に対してもやっぱ同じ気持ちで、
秋人で自分が、私は栗山未来っていう気持ちでやってるってことですね。
逆に種田さんは、
私はあれなんですよね、すごくその方にキャラクターをなんとなく投影するというかちょっと感じたいので、やっぱりこの作品だと未来と秋人はだんだんやっぱりこう親しくなっていって、ちょっとこうなんですかね、はい、お互いいなきゃいけない存在みたいになるので、うん、なんかとにかくあの距離を置く状態はダメだと思って、
はいはいはい、
仲良くなりたいっていうスタンスから始まるんですよ、
うん、
割とメインキャストなんか特に絡みが多いので、はい、なので最初はだからこう打ち解けていこうと思って未来と一緒にこう、
うん、
そうなんです。
僕はあの秋人くんはなんか一見すごい明るくていろんな女の子とすぐ仲良くなってみたいな感じにパッと見えることもあるとは思うんですけど、まあ後々ねいろいろお話出てきますけど、なんか様々なことをやっぱり自分の心の中に抱えているから、その僕の場合は皆さんを引き立たせたいなって最初思ってました。秋人は秋人のスタンスで物事を喋ったり感じたりしてるんですけど、それが後々あこういうことだからこの時こう言ったのかとか、この時そんなにリアクションがあれだったのかとか、なんだ最初はとにかくなんか明るそうなんだけどでもなんか明るくないのかなみたいな風に見えたらいいなみたいな、だから逆にだからそのキャラクターたちがより目立っていればいいなって思ってました、
うん、なるほどね、うん、
結構あれですよね、演じる方によってその最初の役作りと人間関係って結構バラバラに構築されるんですかね、うん、
人によってね、うん、
役それも面白いですよね。多分絵を描く方も、うん、そのやっぱストーリーの作り方とかアニメの構成って全然違うじゃないですか、うん、監督さんによって。
そうですよね、
うん、
でしかもこの作品もちろんその素晴らしいクオリティで、しかも絵がすごいお芝居をしているので、うん、
綺麗ですね、
やっぱりなんか僕の場合はそぎ落とす、いかにそぎ落とすかっていうのを、
そうですね、
考えてましたね、
うん、私もなんかこの作品すごくあの戦闘シーンも多いので、うん、なんか日常パートも大事なんですけど、なんかどこに入れるか、どこが重要かっていうのをちょっと気にしていて
思います、はい、それ
そ、
皆さんがアフレコしてるのを見ながら、はい、アクションシーンは特にですけど、
はい、
どこに入れはるんやろうってのがいつも思います。
ああリアクション
とか、リアクションとか、
とか、ね、
とかいうの
なんか攻撃とか特に動きが早いので、なんか全部入れると逆にかっこ悪くなっちゃうかなって思って、
ね、弱くなっちゃうこともありますからね、入れすぎ
るとね、ちょっとここだけ強調して入れようとか、あと用務をやってる方とかも、
うん、
そうですよね、
いるので、その方はやられる一番声が大きく出るところだけ入れたりとか、うん、工夫して、
うん、まあね、それも作品によってね、うん、一個一個全部入れるところもあるだろうし、
そうですね、
まあ、あとは僕らがその本番でやってみて、それで向こうが判断してここは生かそうとか、うん、ここはない方がかっこいいからなくそうとか、
うん、
多分そういう風にやってるから面白いですよね、セリフじゃない部分の
ですね、うん、なんか本当に
超楽しいですもん俺。
そうなんですよ、とがきとかを見てもやっぱ分かんなくて、やっぱできたいただいたそのなんか V というか映像を見て初めて、うん、だからあの芝居を作る状態になるんですよ、そういうセリフがないところって、
ね、これすいません、さらに勉強不足で申し訳ないんですけど、はい、あそこのこんあのトガキあるじゃないですか、アフレコ台本、
はいはいはい、
あそこのまあ状況説明ですよね、
ありますね、
トガキを声優さんがそんなにちゃんと読み込んでるんだっていうのを
読みます、
あれだから結構頼りにしてます、
根底にのトガキを、社食の方がおそらく、う
ん、お今台本を研さんが確認してます、
言うなよ
言っちゃった、
一応持ってきたんだよ、
社食の方がまあ、うん、端的に分かりやすくまとめたりとかして、書かれるんですよ、
だから重要な部分だなって思ったところを書いてくださって、
でもなんかこう作品によってその色がありますよね、そのトガキの書き方も、うん、
この教会の彼方のトガキすごい面白くて、
ね、
あのなんですかね、書き手の方からのメッセージみたいのが入ってて、
しかも分かりやすい、
そうなんですよ、ここで何とかする、
キョトンな未来とか、
そうなんです、あと
バッと向くとか
すごいこの先の話になっちゃいますけど、あのちょっとヒロミっていうキャラが今後2話以降で出てくるんですけど、
はい、
ちょっとヒロミについて触れてたりとかするシーンもありましたね、
そっか、だからあそこのコンテのトガキって、うん、僕基本的にはあの作る制作する前、要は絵を作る側のスタッフに向けて書いてることがメインだったんです、うん、だから、
うん、
あのここでどういう芝居をこのキャラにさせないといけないのか、あのその絵の上でっていう、どういう表情でこのキャラ描いてほしいかっていう演出というか、コンテ描いてる人間のメッセージ、それがだからそのままアフレコというか、その声優さんに対するメッセージにも変わるんだなっていうのは、この作品やって分かりました、
まあ、この作品はすごくそのリハ V というものを事前にいただいて、我々がその映像を見てから実際アフレコに臨んでますけど、その V ない現場もありますから ね、まあ、昔はね、なかったと思いますし、
現場 で、
はいはい、現場
で直前に見るっていう、
とがきがすごいやっぱ重要な、
重要ですね、
なんか勉強になりました、
うん、なんかやっぱり特にキャラクターがバラバラで、うん、さっきあのなせみつきも出ましたけども、はい、うん、なんかやっぱりサディスティックなキャラクターだけど、ここはささやくとか、やっぱり書いてあると分かりやすいですよね、なんか耳元で言ってるんでもちろんささやくんですけど、なんかそれをよりこうどういう感じで言ってるのかとか、
はい、
絵ととがき両方あるとすごく分かりやすいな、
うん、
そうですね、
う
ん、今これ公園すごい綺麗ですけど、う
ん、これなんかよく見ると背景 の、
ね、
あの壁画がすごいちょっと若干シュールだなと思って、
ね、
私結構好きです、
奈良ですね、
うん、
奈良のどこかですよ、
うん、奈良のどこかしらのね、こういうのってやっぱりご自身本人で行ったりとかするんですか、
ここはあの行かせていただきました、あの基本的にはでもあの実景で出てきてるところはロケーション
を取材して、
そうですね、取材させていただいて、
そういうとこにもやっぱりリアリティが ね、
行ったのは桜の季節でしたか、
いや、
もう散っちゃってましたか、
紅葉というか
秋、
冬
ちょっと寒めな
時とか、そうなんですね、
でもこういうのが我々こうキャストの役作りと一緒で、やっぱそのリアリティを出すための
ですね、うん、なんか雰囲気はやっぱり全然違いますよ ね、
やっぱ実際見るのとね、うん、絵だけ写真だけ見るのとじゃ
違いますね、なんかやっぱりアニメのキャラクターとすごくなんか不思議なことにこの綺麗な背景がマッチしていて、
いや特にこの作品はギャグからシリアスまですごいやっぱり、ね、振り幅あるじゃないですか。
振り幅がね、はい、
だそれをすごい自然に落とし込んでるから、
うん、あいやもうなんか主にでも背景さん背景描いてる人たちと色して、まあ、色を決めてくれる人、うん、まあ、色彩設計っていう方がおられるんですけど、その人とかがすごい頑張ってくれてるのでこういう形になってるかなって。
色味も綺麗ですよね、淡い感じ。
ちなみにちょっと気になってたんですけど、はい、このキャラクターの外見の例えば髪の色とか制服の色って、はい、結構アニメの段階でなんかもともと小説があってそこで絵があるので決まっていたとは思うんですけど、やっぱりアニメに合わせてとか場面に合わせて結構変えてますか？
ね、
まあね、光の当たり具合とかでもね、う
ん、なんか私気になっていて、未来の髪は厳密にはちょっとピンクに見えるじゃないですか、
はい、
でもどっちかというと茶色とか。
そうです、ね、
金に近い感じ、
そっち寄りですね。確かにピンクにパッと見、まあここのシーンは特にですけど、
なんか特にセーターもピンクですか？
ピンク、セーターはもう露骨にピンクですので、う
ん、ですね。なんでなんかちょっと馴染んでるので不思議な色に見え
た。よくよく見ると色ねちゃんと違うんですね。
違いますよね、
うん、いやこれだからシーンとかによってわざわざ色変えてくれてたりするんですよね、
うん、メガネの色もちょっとニュアンスというか若干色が変わってたりもするんですか？
メガネもそうですね、あの、うん、もう全身全部色は
シーンによって、場面によって
ね、やっぱ蛍光灯の下とさ、さっきの夕日の
ところじゃやっぱり、なんかこっちの方がはっきりしてますね、うん、色が
なんか、ね、いや素晴らしいですね。言わんでもやってくれるんで、
すごいですよね。なんか我々がこう普段から何の気なしに見てる、当たり前のように見えてるけど、でも当たり前だからこそすごくこだわられているっていう。
ですよね。だってその色が変だったら、
変だったら、ね、浮いちゃいますもんね。あれおかしいなってなるもんね。
背景と。
いやすごいですよ。
なんか結構色のその調整というか、絵を描くときにこのキャラクターはちょっと描くの大変とか、はい、なんか楽しいとか、なんかいろいろありますか？
ああ、まあ僕今監督という立場でやらせてもらってるので、はい、あまり自分でキャラを描くことはないんですけど、はい、いやでも勝手に多分思うのは、彩香さんあたりは多分めんどくさいだろうなとは。
ああ、和服とか着てるっていうのもありますね。
パーツパーツによる塗り分けみたいなとか。
確かにこう袖の動き方とかもちょっと特殊ですよね。
あとこれはどんな作品でもそうですけど、嫌がられるのはマフラーですね。
色味
やっぱなびくのがね。
いやー
く
のと、しかも武器に実はしてるんですよね。
あのラインが線が多いよ少ないよとかあるんですよ。
なるほど、無地のマフラーだったらまだいいんだ。
そうなんです。
だからチェックだったりとかいろいろ模様があったりすると、
マフラーって大体チェックだったり、あのストライプ柄だったりするじゃないですか。
そうですね。
もう年
なるほどね。
でもそれはね、2話以降で登場するキャラなので、ぜひお楽しみにして、出ましたね今
ね。
なんかマフラーが、
いつの間にかエンディングテーマ入っておりますけど、
そうなんですよ、ちょっと話に夢中になってしまいました、
ね、
これが先ほど手が映ると言っていたエンディング
です、
ね、
最後です、最後の方、
一番のふわっとしたところですか、あの
なんかこの黒いところから明るいところに行くのが私好きです、すごい、
うん、秋人がね来ちゃったからって
、この光がこうね、行く感じも、
じゃあというところで、ね、はい、第2話に続いていきたいと思いますので、
はい、
監督から締めの言葉を、
はい、それでは、監督の石立と
健と
種田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
群青。